主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは祭司長や民の長老たちに例えを用いて語られた。天の国はある王が王子のために婚宴を催したのに似ている。王は家来たちを送り、婚宴に招いておいた人々を呼び寄せたが、来ようとしなかった。そこでまた次のように言って、別の家来たちを使いに出した。招いておいた人々にこう言いなさい。食事の用意が整いました。牛や肥えた家畜をほふって、すっかり用意ができています。さあ婚宴においでください。しかし人々はそれを無視し、一人は畑に、一人は商売に出かけ、また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し殺してしまった。そこで王は怒り、軍隊を送って、この人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。そして家来たちに言った。婚宴の用意はできているが、招いておいた人々はふさわしくなかった。だから町の大通りに出て、見かけた者は誰でも婚宴に連れてきなさい。そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人もみんな集めてきたので、婚宴は客でいっぱいになった。王が客を見ようと入ってくると、婚礼の服を着ていない者が一人いた。王は、友よ、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのかと言った。この者が黙っていると、王は側近の者たちに言った。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない。キリストに賛美。どうぞお座りください。マタイの福音書にはこの天の国の、例え話が、様々あってですね、この最近の日曜日は、その主なお話を、次々読んでいるような形になっています。今日は天の国はこの王子のですね、結婚披露宴のようなものだということですね。ちょっと残念ながら今コロナのおかげで、ほとんどこのこんな人がいっぱい集まるパーティーそのものがちょっとできないので、なんていうんですか、ちょっと、心苦しいところもありますけれども、この王子の結婚披露宴ということは、これは明らかにこの神の国のこの喜びというんですかね、神の国にこの、婚宴とかパーティーというのはもう明らかにこの神様との救いの喜びを表している、イメージですけれども。そこに多くの人が呼ばれているのに、多くの人は仕事とかですね、なんかで忙しくて、それに応えなかったということを、一つは語っているわけですね。イエス様がせっかく多くの人に救いの技を述べ伝えながら、それに応える人が非常に少ないというのは、日本を見ててもそうですが、現実的にですね、この通りだなというふうに思います。ただここに集まっている皆さんは、やはり日本の中で数少ないですけども、イエス様の招きに応えて、この結婚の披露宴にいわば招きに応えて、参加している方々だと言えるでしょう。そしてまた、ネット中継を見ている方々も同じようにですね、やはり神様の婚宴の喜びに、結婚式の喜びに招いてくださった、その招きに応えて、そしてその喜びを分かち合っているというふうに言えるだろうと思いますね。この神の国の喜びをこの結婚式のパーティーに例えているというのは、なんか非常に意義深いという気がしますけれども、皆さんも時々その何がしかのお祝いのパーティーに招かれることもあるんじゃないかなと思いますね。大体そのパーティーに何のために行くかといったら、大体2つぐらいかなという気がしますが、もちろんその、その花嫁さんか花婿さんと知り合いでですね、それでやはりぜひともその 喜びを分かち合いたいということで、そのパーティーに参加される方々もおられるでしょうし、もう一つはですね、やっぱりパーティーに行けば知り合いに会えるので、その知り合いとの交わりを、ずっと花嫁さんと話しているわけにいかないですから、やはり参加したメンバーとのこの話し合いというんですかね、その休校を温めたりする、そういう2つぐらいのやっぱり喜びでパーティーにやっぱ参加するんじゃないかというふうに思いますね。そしてやはりこの2つともがやっぱ大事だと思います。私たちが神の国に招かれているこの大きな喜びは、一つはこの王子様って明らかにイエス様のことでしょう。王様ってことは父なる神様のことだと思いますが、やはりこの神様との交わりで自分が救われる喜びや恵み、慰め、それをやはりこういうミサに出て味わえるということが、それは本当に一番大きなこの神の国の披露宴に招かれる喜びでしょう。でそれとともにやっぱり2番目のことは、このパーティーに参加している、参加者同士の何て言うんですかね、一緒に食事をしたりお話をしたりできる、喜びがあるということですから、それもやっぱり神の国で非常に大事だということだと思いますね。パーティーというのはパーティーに参加した者同士がお互いしゃべり合ったり分かち合いをしたり、そこに大きな喜びがあるということですね。めったにパーティーとか参加しないですけども、ほんの時々呼ばれることもありますが、ただ呼ばれて何て言うんですかね、この参加を躊躇する時でどういう時かって言ったら、そのパーティーに知り合いが誰もいないであろうというパーティーに参加するのが、実はやっぱりちょっと私人見知りだから、ちょっとそれが苦痛ではありますけど、実際行ったらですね、その誰も知り合いがいない、もちろんその主催者とは知り合いですけど、そこに来ている人々とは全然知り合いじゃなかったらですね、案外そのパーティーに出てるのが苦痛で、その友達がいないと、このなんか無駄話っていうか世間話する相手も、いないし、その最初からあなた誰ですかみたいな感じでお話を、しなきゃならなかったり、だからパーティーに出るのが、億劫になるのは、実はですね、そのパーティーに友人がいるかいないかっていうのが実はかなり大きな、誰か一人でも友人がいたら、その人と喋ったりするから、OK なわけですが、神の国も実はやっぱり同じかもしれない。つまり神の国の喜びは神様とだけの交わりが喜びではなくて、神の国に参加している人間同士のつながりが神の国の喜びだということですね。で、この教会にしろ、やっぱり現代社会にしろ、この人間同士のつながりが、残念ながらちょっと弱くなっているということが、やはりこのお話の一つの、ポイントになるかもしれないですよね。神の国は神様と自分だけの世界じゃないってことですよね。神の国は神と自分と仲間とのつながりの中で神の国があって、その人間同士のつながりも神の国の大きな喜びの中にあるということですよね。それをこの、ちょっと今日はちょっと変形的な、教会祭ということのもんでもないですけど、教会のことを私たちが祈るときに、やはり互いのつながりということをやはり思い起こしたいと思います。本来ならばね、このお御堂だっていっぱいの人と一緒にミサを捧げたいっていう、本当にそういう気持ちですが、こうやってソーシャルディスタンスを取るほんのちょっとの方しか、ここには参加できていないわけですけど、でもそのディスタンスを取ることがやっぱり人間同士のつながりをやっぱ妨げるものになってしまったら、これは本当に残念なことじゃないかというふうに思います。そしてこの面白いのはですね、参加者の中に婚礼の礼服を着ていない者が一人いたと。そしてこの礼服を着ていない者がですね、そのパーティー会場から追い出されてしまうというエピソードがこの後半に出てくるわけですが、これも非常に印象的な 何かエピソードだという気がしますが、まあ日本人はそういう人少ないからあれですよね。まあ日本人は同調圧力が強いですから、このTPO にふさわしい服装している人がまあほとんどだとは思われますが、でも礼服って一体何のために私たちが着るのかといえば、まあこれはまあ礼儀作法そのものの本質は何かといったらですね、思いやりの心ですね。礼儀作法礼服だから、結婚式のパーティーに招かれていたら喜びを表す服を着るのが当たり前のことでしょう。そしてお葬式に招かれたら、それは悲しみを分かち合う時ですから、悲しみを表す服をやはり着るべきでしょうし、まあロックコンサートとか、まあ、行かないですけど、まあそこにね、この背広で行ったらおかしいなわけで、やっぱりそこにある喜びや悲しみやお互いのつながりを表すものが服装だということですね。それは表現なわけですよね。心の態度を服装に表すということですから、喜びであれ悲しみであり遊びでありですね、ちょっとフォーマルな集まりであれ、それは自分の心をそこに参加している人と分かち合う印としてふさわしい服を着るということですよね。これは僕は交わりの大切なやっぱり表現だと思います。神の国の喜びの中にいるならば、神の国のつながりをやっぱり感謝して喜びを分かち合う態度を、まあ、服だけの問題じゃなくて態度の問題も全部含まれてますよね。そのようなつながりっていうか、だから教会のメンバーであるってこともやっぱり同じだと思いますね。やっぱり共に喜び共に悲しむ、やっぱり共に歩んでいるっていうことを姿で行動で態度で表していく、お互い同士がですね、それが神様とのつながり、人間とのつながりを表しているごく自然なことだと思います。だからこの人が追い出されてしまうのはやっぱり仕方がないでしょう。だからミサに参加する、あるいは教会の集まりに集まるってことも互いに心を合わせるということですよね。まあ今のミサは別にね、一昔前は男性必ず背広とか、まあそういうあんまりドレスコードはあんまないですが、やっぱり服装だけのもんじゃなくて心がけですよね。心と表現とつながりの一つの表すものとして、私たちがどのような態度で神の国、そして教会のつながり、社会のつながりも全て、まあ、そうだと思いますが、まあ、そのような心を大切にしていきましょう。まあ、このコロナの中でもこのイグナチオ教会として、まあ、なるべくめげずに参加できる人は参加して、できない人はネットでとかですね、さまざまな形でこうつながっていこうというふうに、まあ、していますから、まあ、そのような神様とのつながりで、互いのつながりを、まあ、大切にしながらですね、まあ、これからも歩んでいけるように共に心を合わせて祈りを捧げたいと思います。